これより2011年5月23日第4手術第1礼拝ペンテコステ礼拝を始めます。賛美歌10。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、講読文26、詩104編。朗読文26、詩104編。我が魂を主を褒め祭れ。我が魂を何時光を衣のごとくにまとい、水の中に己の殿のうつばりを置き、風の翼に乗り歩き、風を使いとなし、主は地をもといの上に起きて、衣にて覆うがごとく、大水にて地を覆いたまえり、何時叱咤すれば水退き、あるいは山に登り、あるいは谷に下りて、何時境を立ててこれを越えしめず、主は泉を谷に湧き出したもう、野の諸々の獣に飲ましむ。空の鳥もそのほとりに住み、主はその殿より 諸々の山に水注ぎたまおう。主よ、何時の御業はいかに差はなる。何時御霊をいだしたまえば、すべてのもの皆作らる。願わくば主の栄光とこしえにあらんことを。主、地を見たまえば地震い。生ける限りは主に向かいて歌い。主を思う我が思いは楽しみふからん。我が魂よ、主を褒めまつれ。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はヨハネによる福音書21章24節から25節までです。新約聖書の212ページになります。拝読いたします。ヨハネによる福音書21章24節から拝読いたします。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。先日私の友人が急性大動脈解離によって天に召されました。彼は東日本大震災の時には真っ先に炊き出しを行い、福島の復興のために NPO 法人を立ち上げ、また子ども食堂を開いたりと、まさに隣人のために愛を持って活動された人でした。彼の訃報を知ったとき、なぜ40代の若さで夢の中に彼をあなたが天国に呼ばれたのか、心の中に何とも言えない気持ちが溢れました。コロナ禍の中、たくさんの人が同じような思いをしているのでしょうか。だからこそ私たちはあなたを信じ祈ります。私たちは知っております。主イエスがラザロの地に涙を流し、マリアの気持ちに寄り添ったように、あなたが残された遺族に慰めを与えられること、ペンテコステのこの日、主イエスが天に昇っていった後、大勢の人に聖霊が与えられたように、天に召されたものがこの世にまいていった種は何百、いえ何万枚分にも豊かな芽を結ぶことを信じ祈ります。本日はイエスのなさったことと対して棚橋牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る棚橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹きますように。どうか越谷教会の石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支え導き、私たち教会の働きが広がっていきますように。 尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌166。信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉にぐたり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いを鍛えて、蹴る者と締める者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。説教、イエスのなさったことと題しまして、棚橋牧師より福音を頂戴いたします。
旧約聖書創世記11章にバベルの塔の物語が記されています。古代文明が栄えて、土木技術が進歩して、人間はレンガやアスファルトなど当時としては新しい建材を大量に生産できるようになり、大規模な建築が可能となったのです。人々は自分たちの成功を誇りました。そして巨大な塔を作り、その頂を天に届かせて、自分たちの名が長く後の時代に残るようにしたいと考えたのです。ところがその時、神が人々の言葉を混乱させられたので、お互いの意思を通じ合わせることができなくなったのです。一糸乱れず働いてきた人たちが蜘蛛の子を散らすような混乱に陥りました。ぶつかり合い、争い、ついにあの大工事も途中で止まってしまいました。人はその廃墟、混乱、バベルと呼んだのです。この物語は、人間が傲慢になり、自分を神のような高みに置こうとするとき、人間同士の心が通じなくなり、それまで築いていた共同生活も崩れてしまうという事実を示しています。 私たち人間は一人立たずと言われます。社会が複雑になればなるほど、私たちは互いに依存し合って生きていかなければなりません。けれども私たちは共に生きたいと願いながら、現実には分裂と対立を繰り返してきたのです。私たちの人間の内側には、他者と共に生きる生活を破壊するような毒のようなものがある、そのように述べた人がおります。自己中心、自分中心、それが罪のもとです。バベルの塔の悲劇は今の私たちにとっても身近な物語です。しかし聖書にはこれと対照的なもう一つの記事があります。主イエスの弟子たちが聖霊を受けて強くされ、一致結束して最初の教会を築いた時、弟子たちの語る聖書の御言葉を聞きに集まってきた人たちは、お互いに国が違い言葉が異なっていたにもかかわらず、誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られたというのです。使徒言行録2章1節以下に記されているこの出来事がペンテコステ、聖霊降臨の記事です。言葉の通じなくなったバベルの塔の悲劇に対して、ここでは言葉の分裂が癒され、新しい人間の一致が作り出されているのです。統一ある言葉を失って、悲しい運命をたどらなければならなかった人間が、聖霊降臨の日に福音の言葉による一致を与えられたと言っても良いと思います。これを言い換えれば、主イエスの弟子たちの語る福音がようやく人々に伝わるようになったということです。聖霊降臨は単なる聖霊の経験ということではありません。聖霊の経験はこの前にもこの後にも与えられたからです。したがって聖霊降臨、聖霊の経験の代表的なものであり、また聖霊が大いなる力として知られた記念すべき時ということ、それがペンテコステであります。ヨハネによる福音書20章22節に、復活された主イエスが弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われたことが記されています。イエス・キリストの復活の証人としての自覚を得たときに、弟子たちは聖霊を経験したのです。ヨハネによる福音書を書いたのは、その弟子たちの一人、主イエスの愛する弟子であったことが24節に示されています。書いたと過去形で言われていることから、もしかしたらこの人は死んでいたのかもしれません。生きていたにせよ、亡くなっていたにせよ、最後までこの弟子の名前は明らかにされていません。それは理想化された弟子の姿として描かれているからだと言われます。 しかし明らかに一人の弟子、一人の著者です。この人によってこの福音書の言葉が生まれました。それでは私たちは彼の証が真実であることを知っていると言われている私たちとは誰のことなのか。少なくともヨハネの教会の教会員たちであると考えることができます。そうであるならばこの私たちとは今の私たち、今の教会でもあります。教会の信仰は長い教会の生活の中で無数の信仰者たちが聖書によって得てきた救いの証です。聖霊によって救いを経験したその証です。主イエスはご自分がこの世を去れば父なる神が別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいてくださると言われ、それは真理の霊であると語られました。真理とは神の真理です。神の真理とは神が救い主イエス・キリストを私たちの救いのためにお与えくださったということです。この救いの事実を本当であると信じるためには聖霊に助けていただけなければならないのです。何か特別な霊の力を感じていなくてもキリストを信じ救いを受けているのならもう十分に聖霊を受けているのです。主イエスがこの世を去った後には主イエスに代わる方が来られてより確かに主イエスを信じさせてくださる、それが聖霊であり聖霊の力です。この福音書の最後の25節はこれを書いた人が自分が伝えようとすることにあまりある真理の豊かさを知っている心からであったと思われます。ここで伝えているのは主イエス・キリストの恵み、主イエス・キリストの十字架の出来事に表された神の愛のことです。古代の神学者アーグスティヌスは神の真理について書き表すのは大きな海の水を小さな貝殻を入れ物にして汲み出すのに等しいと述べました。この福音書を書いた人も同じ思いであったと思います。書ききれない、到底書ききれない豊かさの中からやっとこれだけのことを書き留めた、そのように言っているように思います。イエス・キリストの罪の許しと復活の命に生きた人たちによって伝えられている命の言葉を、福音を全ての人が聞いてくれるように、全ての人が聞いてくださるように、そのような祈りが込められているように思います。私たちは今 コロナ禍の苦難の中にあります。どのような苦難を経験したとしても、これからどんな苦難を経験することになったとしても、私たち人間が知り尽くすことのできない、書ききれない神の愛が溢れています。キリストの恵みに包まれています。聖霊によってすべての創造者であられる父なる神も、救い主であられる神の子イエス・キリストも、いつも新しく信じることができるのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、ペンテコステ礼拝の恵みを感謝いたします。私たち一人一人に聖霊が与えられて、神を信じ、イエス・キリストを信じ、励まされて慰められて生かされていることを心から感謝いたします。このお礼拝に集ったお一人お一人、自宅で礼拝を捧げているお一人お一人、初めてこのお礼拝に出席されたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌500。生産式を行います。
この生産式は イエス・キリストの十字架と復活を信じて、洗礼を受けた方が受ける恵みの式であります。全ての方がこの聖祭に招かれています。弓道中の方々は洗礼を受けられまして、共にこの恵みの座につながることを希望するものであります。洗礼を受けた方でありましたならば、どの教会の方もこの恵みの座に共につながることができます。女子、私たちは今主イエス・キリストの定められた聖祭に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて医者のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで缶を尽くし、主の杯を飲む者は主の体としても勝つのです。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りに行っておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と人に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たち全てを主において一つにします。今御霊の神に伝えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の語り聞かれたの日を待ち望みたいと思います。聖霊も私は力を受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは私たちの手をパンを取り、感謝してこれを先として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。どういたします。天の父、御子イエス・キリストの父祖とし、復活と昇天と覚え、この聖霊天に抱えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御子の御霊と思って、このパンと葡萄酒と祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの人間に従って、このパンと杯と思って聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、無よ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて怨霊を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神やその一人も賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったということは確実で、そのまま受け入れに至るものである。分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主の血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。
献金をお捧げいたしましょう。
共にね、ペンテコステ礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。今朝も田橋牧師より御言葉をいただき感謝です。どうぞ新しい週も日々精霊に満たされて生かされていることを感謝し、御言葉を糧に歩むことさせてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝の印として献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈りと尊き主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
正英543番、その後祝祷構想を持って第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。